はい、それではですね、一言お祈りをして、そして今日の御言葉皆さんと一緒に、心を向けてまいりたいと思います。それでは一言 お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆を心から賛美そして感謝いたします。今から私たちはあなたが今日備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ御言葉を取り継がせていただくこの者の心とそして唇を清めてくださって、あなたの御心のままに取り継ぐことができますよう、どうぞ助け導いてください。また語られる御言葉が、それを聞いてくださるお一人お一人にとって励ましとなり力となり、あなたの栄光を褒めたたえるそのようなものとなりますように、神様どうぞ一人一人を御霊によって満たし豊かに導いてくださいますように。私は今日ここに集うことのできないお一人お一人をもあなたの御心に留めて、今いらっしゃるところにあってあなたの御霊をもって支え、慰め励まし力づけてくださいますように、すべてを感謝し、これからの時を見てに委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで、マタイの福音書の15章の続きを今日もこれから皆さんと一緒に見てまいりたいと思います。マタイの福音書の前半のところを私たちはこれまで見てきましたけれども、主にですね、いわゆるパリサイ人、律法学者たちと、イエス様の対立というんですかね、神の言葉を先祖たちの言い伝え、自分たちの人間の教えによって、曲げてしまったパリサイ人、律法学者たちと、誠の神の言葉である、イエス様が、対立をするというかですね、ぶつかっていく、そういう場面を私たちはこれまで見てきました。でこのマタイの福音書の後半部分に今日から入るんですけれども、ここからですね、だいたい3つに分けることができるんですが、ここからはですね、そのユダヤ人たちから異邦人たちの話に移っていきますね。でそれが今日の箇所の始まりなわけですけれども、イエス様はそんなわけでご自分のことを拒み、そして、非難して排除しようとしたパリサイ人、律法学者たちのところを去ってですね、そこからツロとシドンの地方に立ち退かれました。イエス様はこの時なぜ異邦人の土地であるツロとシドンを目指されたのか、聖書の、ね、後ろに地図がついている方はそれを見ていただくと、ツロとシドンというのが、どこにあるか分かると思うんですが、ツロというのは、ね、イスラエルのもともとあった領地の中にありますが、シドンというのは完全に外ですよね。そこは異邦人の、土地であります。でイエス様はどうして異邦人の地にこの時行かれたのか、このイエス様の行動にはですね、実は将来起こること、すなわち神様のご計画が予言的にですね、語られているんです。そこにはユダヤ人たちがキリストイエス様を拒み、そして排除することによって、またそのことによって異邦人に神の言葉と救いがもたらされていくということが実は暗示されている、予言的に語られているんですね。ですからパリサイ人、律法学者たちに排除され拒絶されて、そしてイエス様はこの異邦人の地に、赴いて行かれる。使徒の働き13章46節をね、もし開ける方は開いてみてください。手元にね、聖書ない方は今から私読みますので聞いていただければと思います。使徒の働きの13章の46節の御言葉、このように書かれています。そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。このあなた方というのはユダヤ人のことですね。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。 見なさい、私はこれからは異邦人の方へ向かいます。イエス様の今日の御言葉の中に書かれているこの行動は、このやがて使徒パウロですね、使徒パウロに委ねられることになる異邦人伝道、異邦人宣教の先取り、予言的な先取りといっても過言ではありません。ところがですね、今日のイエス様の言動を見ると、そんな異邦人宣教の働きをある意味真っ向から否定している、拒絶しているように見受けられますよね。マナ娘のために恥も外聞も捨てて必死に憐れみを乞うこのカナン人の女をですね、イエス様は無視し続けました。まあ、今日ね見たちょっと古め のテレビの、ね、ビデオでしたけれども、イエス様無視してましたよね、最初の方でね、無視し続けた、シチュエーションからして一度や二度ではなくてしばらくずっと無視し続けたという感じですよね。でそれが異邦人、しかも女であるということを考えればですね、当然関わりたくなかったであろうイエス様の弟子たちでさえも、イエス様の弟子たちはユダヤ人ですから、当時のユダヤ人としてはまず異邦人と関わりたくないわけです。汚れると思ってました。ましてや女ですね。今そんなこと言ったら、差別だってなりますけども、当時の人たちはそう思ってたわけですよね。異邦人であることだけでも嫌なのに、今度は女でもあるって。もうできることなら関わりたくないと思うわけです。普通のユダヤ人であれば。でもそんなふうに思ってた弟子たちでさえもですね、もう見るに見かねたんです。あまりにもこのカナン人の女がしつこいので、煩わしいなと思う思いもあったと思うんですけれども、でも見るに見かねてもイエス様に言うわけですよね。イエス様も無視し続けてもついてくるから何とかしてください。もうやかましくてしょうがないからっていう気持ちからかもしれませんが、でももしかしたら異邦人とはいえやっぱりね、自分の子供をもう母親のその必死な姿を見て弟子たちもちょっと心動かされたのかもしれませんよね。もうイエス様、もういい加減ちょっと聞いてあげたらどうですか、この女性を返してあげてください、ね、この女性の願いを聞くなりなんなり、話を聞くなりなんなりして早くこの女を返すようにしてやってください。この弟子たちでさえもそんな風にイエス様に懇願しているんですね。どれだけこの女性が、しつこかったかということはわかると思います。でもイエス様は無視し続けたんです。ところがイエス様はこの必死に、懇願してくるこのカナン人の女をさらにですね、突き放すように次のように言い放ちました。24節、しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。もし皆さんがですね、イエス様に助けを求めたとき、イエス様から、あなたは対象外です。またあなたのために私来たわけじゃないから、ね、あなたは対象外です。と言われたら、どう感じるでしょうか。どう思うでしょうか。イエス様が自分の町に来てる。なんとかイエス様に頼んで助けてもらおう。娘がね、苦しんでるイエス様って言ったのに、いや、私はあなたのところに使わされてないから、あなたは私の恵みの対象外だからね。そんなことを言われたら、もう悲しいやらですね、悔しいやら、もうイエス様のことが嫌いになっちゃうっていう人もねいるかもしれません。なんか今日のイエス様嫌い ね、普段イエス様好きだけれども、なんか今日の御言葉を読むとイエス様なんか嫌いってね気持ちになっちゃう人もいるかもしれませんね。でもこのカナン人の女性は諦めなかったんです。諦めませんでした。25節、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。それだけ必死だったんでしょうね。自分の娘のことをもう気持ちだったと思います。 カナン人の女はイエス様に何度何度無視されても、そしてイエス様にあなたのところには使わされていないとはっきりイエス様に拒まれても、なおイエス様に救いを求め続けました。しかしイエス様はそれでもなおこの女の願いに応じようとしませんでした、ね、26節、するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。どう思いますか皆さん。まあ、愛犬家の、ね、皆さんには少々不愉快な、ね、思いをさせてしまうかもしれませんけれども、皆さんは、ね、犬好きですかね、犬派猫派いますけれども、まあ、ジョスリンさんは、ね、鳥派かもしれませんけれどもね、犬が好きな人いらっしゃると、犬飼ってる方もいると思うんです。僕も、ね、犬大好きでうちでも犬を飼ってますね、まあ、その愛犬家の皆さんにはちょっと、ね、不愉快な思いをさせてしまうかもしれないんですが、まあ、当時のユダヤ人の間ではいわゆる異邦人、外国人を揶揄する、まあ、侮辱する見下す、言葉としてですね、犬とか豚という言葉が、まあ、よく使われていたんですね。まあ、マタイの7章6節のところにはこんな風に書かれています。聖なるものを犬に与えてはいけません、ね、また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引く策でしょうから、まあ、このマタイの7章6節の言葉、どちらかといえば、偽善者たち、パリサイ人や、立法学者に対してイエス様使った言葉ですけれども、まあ、そこにはイエス様の皮肉がやっぱり込められていて、それは普段彼らが異邦人をバカにする言葉として使ってた言葉なんですね。犬とか豚っていうのは、イエス様はあえてそれをパリサイ人、立法学者に対してそこで使っているということなんですけれども、まあ、いずれにしてもこの犬、豚という言葉は異邦人をバカにする、異邦人を見下す、異邦人を差別する、そういう言葉なんですね。つまりイエス様が子供たちのパンを取り上げて、子犬に投げてやるのは良くないって言った、その意味するところですね、イエス様は何を言わんとされたかといえば、それはつまり子供たちというのはすなわち契約の民であるイスラエルの人たちのことですよね。その契約の民であるイスラエルの人々からこの救いのパン、恵みのパンを取り上げて異邦人に与える、ね、犬に与える、異邦人に与えるのは良くない、それはすなわち御心ではないというふうにイエス様はここで言われたんです。約束の民であるイスラエルを差し置いて異邦人が救われるということ、異邦人が恵みを受けるということは御心ではない。まあ、そうですよね、もちろん犬は可愛いですけれども、子供たちのために、あげるご飯をですね、そのお皿を子供から取り上げて犬にあげる人はさすがにいないと思うんですよね。もちろん子供たちには子供たちの、犬には犬のご飯を用意しますけれども、子供たちのご飯を取り上げて犬にあげるってことはしないわけです。イエス様はそういうふうに、言われたわけですよね。イスラエル、神の子たちである、神の契約の民であるイスラエルを差し置いて異邦人にこの恵みを与えるっていうのは御心じゃない。で、皆さん、これは非常に重要なポイントなんです。今日の御言葉の中でとても重要なポイントなので、ぜひ心に留めていただきたいと思うんですね。イスラエルを差し置いて異邦人が救われるというのは御心ではないんです。キリスト教がやがてローマ帝国の国教になりました。ローマ帝国の国教になっていわゆる一民族宗教から世界宗教へと拡大していきましたね、いわゆるキリスト教、クリスチャンというのは最初はユダヤ教の中の異端のほんの少人数の一派だったわけです。それが、このローマ帝国の国教になって、そしてそこから今度は世界中にですね、それこそ宣教師を通して広がっていわゆる世界のこの宗教へと拡大していった。その過程において ユダヤ人の存在や、また彼らに関わる重要なメッセージ、彼らに関わる重要な神様のメッセージ、神様のご計画の多くが過去のものとされてしまった、過去のものとされて、そしてキリスト信仰から切り離されていってしまった。ああ、確かにユダヤ人の計画があった、でもそれは昔の話、それは旧約聖書の話、イエス様が来てからはもう全然もう違う、それはイエス様が来る前までの話で、イエス様が来た後はもう関係ない。そうやってこのクリスチャンの信仰、キリスト信仰からユダヤ人の存在、ユダヤ民族の存在、そしてそのユダヤ人に関わる重要なメッセージ、神様のご計画というものが欠落していってしまった。キリスト信仰から切り離されていってしまったんですね。で、その結果、この神様のいわゆる聖書にもともと記されているご計画というものが、そのユダヤ人たちとユダヤ人に関する重要なメッセージが欠落した状態、穴の開いた状態で伝えられてしまったことによって、この神様の本来のご計画というのがですね、ちょっと歪んだ形で伝わってきてしまった。で、それは少なからず私たちの信仰にも実は影響を与えているんですね。例えばまさしく今日のこの御言葉です。今日の御言葉をですね、皆さんはどういうふうに解釈されるでしょうか。今日の御言葉を読んで、あ、この御言葉は何を私たちに伝えようとしているか、皆さんどんなふうに思うでしょうか。まあ、おそらく多くの人は諦めない信仰、諦めない信仰の大切さを教えるものとして今日の御言葉を受け取る人が多いんじゃないでしょうか。ああ、この女性は何度も何度もイエス様に無視されて拒まれても、それでも求め続けて、そして最後は願いを聞き入れられた、ね、だから諦めない信仰をこの御言葉は教えてるんだというふうに受け取ると思うんですね。で、もちろんそれも全く間違いではないと思うんです。確かに聖書の中には求め続けること、神様に祈り続けることが大切な、そんなふうに教えられているところもありますから、全くのそれは間違いではないんですけれども、でも今日のこの御言葉の解釈としてはちょっと欠落してしまっている。私たちの多くがそんなふうに今日の御言葉をですね、諦めない信仰の大切さを教えているんだというふうに受け取ってしまうのは、それはそこに記されているまさにユダヤ人の存在や彼らに関わる重要なメッセージを見落としているからなんです。すでに見落としている。もし諦めないことが大事なんだということを教えるためのこれは御言葉だとしたら、このイエス様と女性の会話の内容というのはどうでもいいということになりますよね。その会話の内容はどうでもいい。とにかく諦めなかった女性っていうのは大事なわけですから、イエス様はずっと無視しててもいいわけですよね。でもあえてこの2人の会話のがここに記されている。そしてその会話の中でイエス様はこの女性の願いを聞き入れるというふうに変わるわけですよね。でもこのユダヤ人の存在、ユダヤ人に対するメッセージというのを私たちが見落としてしまうと、そこが見えてこない。そしてこれを単に諦めない信仰の大切さを教えているというふうにだけ、読んでしまいがちなんですね。では今から今日の御言葉の解き明かしをしていきたいと思いますが、イエス様がこのカナン人の女の言葉にですね、驚嘆し驚いたんです。驚いて、そして彼女の信仰を絶賛したのは、彼女が最後まで諦めなかったからじゃないんです。彼女が何が何でも諦め、彼女が何が何でも諦めないという姿勢はですね、最初からもすでに証明されています。それはイエス様が彼女を無視し続けても彼女は決して諦めなかったからです。もう初めからこの女性は諦めない人だっていうのは分かってたわけですね。イエス様はだからこの女性の願いを聞いたわけではないんです。イエス様が彼女の言葉に驚嘆し、その信仰を絶賛した理由、 それは異邦人である彼女が神様のご計画を正しく理解し、それを受け入れていただけではなくて、その上でなお自分たち異邦人である自分にも救いの望みがあるということを知っていたからなんです。それまで一部の預言者たちを除いて誰も気がつくことのできなかった神様のこの救いのご計画、救いの奥義ですよね、このミステリー奥義を異邦人の女が見事に見抜いて、それを自らの信仰告白としているということにイエス様は心底驚かれた。もちろんこの女性がそこまで把握して分かって言ってたかどうかは分かりません。でもこの娘を助けたいという必死の思いが彼女にその言葉を与えたんです。その言葉がまさに神様のご計画を正しく理解し、それを受け入れ、なおかつ自分にも救いの望みがあることを知っていた、そのことをイエス様に思わせる言葉だったわけですね。だからイエス様は驚かれた。さあ、イエス様がさっき語られた御言葉をですね、もう一度注意深く皆さん見ていただきたいと思います。イエス様は犬ではなくて子犬という言葉を使ってます。英語の聖書だと、ね、ドッグなんですね。だから英語の聖書だとちょっとわからないんですけれども、日本語はこの辺ちょっと丁寧に訳されてますね。ギリシャ語の原文読んでもそうなんです。犬ではなくて子犬なんです。パピーなんですね。子犬という言葉をイエス様はあえて使っているんです。で、犬という言葉が一般的にさっきも言いましたけれども、異邦人を揶揄する、異邦人を侮辱する言葉であるのに対して、この子犬という言葉はですね、まあ、いわゆる自分の飼い犬に対して、ペットですね、いわゆる自分の飼っている犬に対して、まあ、ペットといってもね、家族の一員みたいなところありますけれども、いわゆる飼い犬に対して、この子犬という言葉を使う言葉なんですね。で、カナン人の女は、このわずかな違いを聞き逃さなかったんです。この違いをはって気づいたんですね。イエス様がこの飼い犬を指す、いわゆる飼い犬を一般的に指す子犬という言葉を使ったことを、ある意味逆手にとって、そして次のように言ったわけです。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます、ね、野良犬はダメですよ。野良犬はだけダメだけど、子犬ってイエス様おっしゃったんです。子犬だったらこの家族が食べてるテーブルからね、ポロッと落ちた、あるいはわざとポロッと落としてくれる人もいるかもしれないですよね。そのパンくずをいただきますよ、そういうわけですよね。主よ、その通りですってこの女性は言ったんです。このカナン人の女性はイエス様の言葉を一つも否定しなかった。子供たちにあげるパンを子犬に投げ与えるのは良くない、私はイスラエルのために来たんだって、異邦人のために来たんじゃないんだ、異邦人の立場でそれを言われたらちょっと皆さん頭に来るっていうか、ちょっとムカッとしませんか、ちょっと反論したくなりませんか、イエス様に、ちょっとイエス様待ってくださいって、それ差別じゃないですかとかね、何か私たち言いたくなりますよ、イエス様に対して。でもこの女性はイエス様の言葉を一つも否定しなかったんです。そして神様の、そのイエス様の言葉を通して語られた神様の御心とご計画ですよね、神様のその御心とご計画をそのまま受け入れて、ありのまま受け入れて、いやいや神様、私はあなたのその考えに納得できませんとか、それはおかしいとか言わなかった。イエス様の言葉をそのままこの女性は一切否定せず受け入れるんです。それが主よ、その通りですという言葉の中に表されています。そしてイエス様が使った子供たちという言葉をあえてこの女性は言い換えていることに皆さん気づいたでしょうか。イエス様は子供たちと言われた、でもこの女性はそれを主人という言葉に言い換えているんです。主人という言葉に言い換えることによって、 約束の民であるイスラエルのいわゆる優位性というんでしょうか、イスラエルの民が神様にとって特別な存在であること、ここでしっかりと彼女は認めているんですね。でさらに、まあ、犬と呼ばれたわけですけれども、さらに異邦人である自分の立場をわきまえた上で、いやいやイエス様、私は犬じゃないよって言わないでね、その通りです、私は犬です、自分異邦人である、私はイスラエルの約束の民じゃない、本来であれば神様に目をかけていただく立場にない、確かに私は異邦人だという自分の立場をわきまえた上で、でも犬は犬でも子犬、すなわち飼い犬ならば、飼い犬ならば私もそこにいる、そして飼い犬ならば主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、この神様のご計画であるイスラエルの救いを前提としながらも、自分にも憐れみを受けるチャンスがあるんだということを大胆に主張したんですね。これはすごく大事なことなんです。私たちはこのイスラエルの民、ユダヤ人に対する神様のご計画といいますか、御心というものをもっともっと深く私たちは知らなければならない。なぜならば神の救いというのはこのユダヤ人を通して、イスラエルを通して実現するというのは神様のご計画です。そうですよね、イエス様だってこのユダヤ人の民の中にお生まれくださったわけですよね。神様のご計画の中でそれは進んでいった、とても大事なことなんです。でも私たちはしばしばですね、無意識のうちにこの神様の御心やご計画を超えてですね、その一線を超えて自分の権利や自分の願いを主張してしまうことがあります。しかもそんな自分の願いや思いが叶えられるまで諦めずに求め続ける、祈り続けることこそが真の信仰だというふうに思ってしまっている人も少なくありません。確かに諦めないということも大事なことですよね。でもそれは自分の思っていること、願っていることを叶えるためじゃないんですね。イエス様がこの今日の御言葉の中で心から喜ばれた信仰は、そのような自己中心的な信仰ではなくて、神様の御心とご計画を第一とする信仰です。神様が大切にしているものを大切にする信仰です。何よりもイエス様ご自身がそうでしたよね。神様が大切にしているものを、大切にしていることを大切にする、神様の御心ご計画を大事にする、イエス様ご自身がそうでした。あと今年はちょっと早いですよね、あと数週間で私たちレントに入りますけれども、イエス様はゲツセマネの園で十字架の苦しみを目の前に控えて、その苦しみ、その杯を自分から過ぎ去らせてくださいと祈りましたけれども、その後すぐに自分の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈りました。そしてイエス様はその言葉通り、イエス様は文字通り、その天の父なる神様の御心を十字架で成し遂げられました。神様が私たちに求めておられる信仰って、そういう信仰じゃないでしょうか。もちろん諦めない信仰はもちろん大事です、ね、途中で諦めちゃいけないですよね。でもそれ以上に神様が私たちに今日求めている信仰、それは神様の御心を知り、神様のご計画を知り、それを第一とする、神様が大事にしているもの、神様が大切にしているもの、私たちも大切にする、そういう信仰ではないでしょうか。イエス様はそのような信仰を持って、 ご自身に近づき救いを求めてきたこのカナン人の女性に対して最上級の賛辞ですよ、皆さん。最上級の賛辞と祝福を持って答えてくださった。もともとイエス様の中に異邦人を差別する気持ちがあったわけではないんですよね。でもイエス様は神様のご計画を大事にしておられたんです。ですからこの女性がそれを知った上でイエス様にこう近づいてきたときに、この女性の言葉を聞いてイエス様はですね、本当に嬉しかったんだと思います。その言葉を待ってた。そして本当にこれ最上級の賛辞と祝福ですよ、皆さん。イエス様から聖書の中でこれだけの賛辞というかですね、祝福をいただいた人ってこの女性の他には異邦人の百人隊長しかいないんですね。2人だけです、皆さん。イエス様が選んだ弟子の中にこれほどイエス様に褒められた人一人もいないんですよ。この女性が受けた祝福、イエス様の賛辞の言葉、すごい言葉なんですね。28節、最後の御言葉です。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、このああというのはイエス様の心の感動を表す言葉です。ああ、あなたの信仰は立派です。神の子に立派って言わせたんです。この女性は立派です。その願い通りになるように、その願いというのはすなわち御心ですよ。あなたは神の御心をよく知っている。そしてその神の御心に沿ってあなたは願った。あなたの願い通り、すなわちその神の御心通りになるようにイエス様答えてくださった。すると彼女の娘はその瞬間癒された。聖書は記しています。皆さん、私たちもぜひこのカナン人の女性のように、そして何よりもイエス様ご自身のようにですね、神様の御心とご計画を大事にする、神様が大事にしているものを大事にする、大切にしているものを大切にする、そのような信仰を持って神様と共に歩ませていただくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたの御心はなんと高く計りがたいことでしょうか。主よ、私たちはついつい自分の願いや思いにとらわれ、それを優先してしまい、そのためにあなたの御心がわからなくなり、時にあなたに対して疑問や、あなたに対して怒りや、失望さえ覚えてしまうことがあることをどうぞ許してください。主よ、どうぞそのような時、私たちの心をあなたが捉え開いてくださって、あなたの御心を知ることができますように、またあなたが大切にしているものを私たちもまた尊ぶことができますように、私たちの心をどうぞ作り変え、私たちを導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様の御名を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。